恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
マタイの5章14節から16節を拝読いたします。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また明かりをつけてそれをマスの下に置く者はいない。むしろ燭台の上に置いて家の中のすべてのものを照らさせるのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て、天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。先々週、本田先生はこの前に書かれている地の塩について、それが何を意味するのかをお話しくださり、私たちにその味があるだろうかと語りかけてくださいました。今日見ていきたいことはその後に続く世の光ということです。ニューメキシコ州にはカールスバッドという世界最大級の鍾乳洞があります。この洞窟は現在世界遺産の国立公園となっています。7年前の夏、家族でこの鍾乳洞を訪れました。なぜ私たちはそこに行こうと思ったのか。私たちの心を掴んだのは、春から秋にかけて夕方になると洞窟内にいる100万匹ものコウモリが一斉に夕方飛び立つ光景を見ることができるということ。そしてエレベーターで地下229メートル約750フィートまで降りて園内の洞窟を見て回れるというのです。生まれてから地下3階までは降りたことありますが、皆さん考えられますか。地下750フィートというのはどういう世界なのかと、もう好奇心が駆り立てられました。さらにはそんな深いところにありながらも、ある場所の天井の高さはなんと約80メートルもあり、アメリカンフットボールが14面も入る空間があるというのですから、もう個人的には行かないわけにはいかない。その洞窟を私たちはガイドと共に歩き、いろいろな説明を受けました。そしてそのツアーの中に、私たちは人生初となるある経験をさせていただきました。ガイドが洞窟内の照明をすべて消したのです。地下750フィートの洞窟に光が届くはずなく、そこはまさしく真っ暗闇で、その時に私は本当の暗闇というものがどんなものなのかを知りました。その時の私は目の前の10センチに何があっても見えない状況でした。もしそのままそこに取り残されたら、私は一歩も動けず、肉体は衰弱し、精神が壊れ、数日で死んでしまったことでしょう。しかし、もし つのフラッシュライトがあれば状況はすべて変わります。そのフラッシュライトは洞窟の中の相当の部分を一瞬にして明らかにします。たとえ小さくとも、皆さん、光というものはそういうものなのです。神は天地を創造しました。その時に神様が一番最初に作ったものが何か皆さんはご存知でしょうか。創世記一章一節三節、はじめに神は天と地を創造された。地は形なく虚しく闇が淵の表にあり、神の霊が水の表を覆っていた。神は光あれと言われた。すると光があった。そう、それは光です。この記事一つとっても私は鳥肌が立ちます。そうです、この世界に生きるには必ず光が必要だということを私は知っているからです。万物の創造者なる神は全ての創造に先立って何よりもまず一番最初に必要なのは光であるということを当然知っておられたんです。全ての生きとし生けるものがまず必要なのは水ではなく食物ではなく光です。地球に生きる者にとりまして光とはまず太陽でありましょう。私たちは太陽の存在によって生かされていると言ってもいいと思います。太陽は光を届けるのみならず、その光には熱が伴いますので、それゆえに地球の気温は生き物が生きる環境を保っています。太陽の光がなければこの地球はあっという間に凍りつき、私たちは簡単に死に絶えます。すなわちその光こそが私たちの命をつなぎ止めているものであり、それゆえにこの光がなければ私たちは生きる可能性を失います。そしてこれは地球環境に限ったことではありません。私たちにはその人生が闇に包まれてしまうような時があります。しかしそこに光があるのなら、私たちはあたりを見渡すことができます。その光は私たちの足元を照らし、私たちが向かうべき方向を照らすことができるのです。私たちの心が闇に包まれてしまうことは、私たちの心身にとってそれは死活的なことなのです。ですからこの世界を光の創造から始めた神は、この地上にイエス・キリストを送り、そのキリストは自分自身についてこう言っておられるのです。ヨハネ12章46節、私は光としてこの世に来た。それは私を信じる者が闇のうちにとどまらないようになるためである。イエス・キリストは自分は光としてこの世に来たのだと言いました。そしてその理由について明確に言っている。それは私を信じる者が闇のうちにとどまらないようになるためである。天地万物を作られた神は、この世界に光がないと地球環境がどうなってしまうのかを知るお方です。同じように光がないと人間がどうなって しまうかということをも知っています。我々人間には光が不可欠なのです。ですからイエス様は一度のみならず何度も繰り返し言われます。ヨハネ8章12節。私は世の光である。私に従って来る者は闇のうちを歩くことなく命を光を持つであろう。先ほど申し上げたのように光のない洞窟の中は真っ暗です。まさしく一寸先は闇です。しかし一つのフラッシュライトがあれば状況は変わります。その光が私たちの命を救うのです。私たちは闇の中でもがきます。どこかに光がないかとそれを探し求めます。皆さんにお尋ねしたい。皆さんにお尋ねしたい。私たちが光として求めているものは一体何なんでしょうか。私たちの家族は光でしょうか。私たちの財産は光でしょうか。私たちの健康は光でしょうか。確かにそれはしばしの間私たちの必要を満たし慰めや喜びを与えてくれます。生きる活力をいや希望を与えてくれます。しかしどうぞ覚えてください。それはいつか失われてもおかしくないものです。そう、それは一時的なものなのです。これらがいつも変わらず私たちの光となり続ける保証はどこにもありません。それらがあるからといってまた私たちは光と共に生きることができる保証もないのです。家族がおり、財産は十分にあり、健康が与えられていながら闇の中を歩いている人たちは私たちの周りにいくらでもいるのです。イエスの愛弟子ヨハネは特に光という言葉を意識した人でした。彼はヨハネ一章九節においてキリストについてこう記している。すべての人を照らす真の光があって世に来た。真の光があって世に来た。ヨハネは光には真なるものとそうではないものがあることを明確に区別し、キリストこそが真の光なのだと言いました。この真の光は家族がおり、財産は十分にあり、健康が与えられていながらも闇の中を歩いている人たちにも私たちの必要な光なのです。このキリストが今朝私たちあなたに語りかけているのです。もう一度読みます。マタイ5章14から15。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また明かりをつけてそれをマスの下に置く者はいない。むしろ燭台の上に置いて家の中のすべてのものを照らさせるのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。忘れられない思い出があります。進学校にいた時、松木雄三という先生がこの箇所を私たちに示し、これを15分ほど静かに思い巡らしなさいと言われました。15分が経ち、先生は尋ねました。 この御言葉に向かい、あなたは何をそこから受け取りましたか。ある人が言いました。私も世の光になりたいと思いました。ある人は言いました。世の光にならないといけないと思いました。それを聞いていて私は思いました。そんなことここにはどこにも書かれていないぞ。そう、そこに書かれている言葉は、あなたは世の光だというイエスの言葉なのです。この世の光は私たちが何かをなすことによって得るものではなくて、それは私たちが何者かという私たちの状態、すなわち私たちのビーニングを表しています。ここには世の光になりたいのかとか、世の光にならなければならないといけないよとは書かれていないのです。何度見てもどんな聖書訳を見てもどこにもそんなこと書かれてません。主にある皆さん、私たちが聖書を読むとき、私たちは注意しなければなりません。イエス様が言っていないことを勝手に解釈して読んでいることが私たちにはあるからです。イエス・キリストは言いました。あなたは世の光だ。なぜ？先のヨハネ8章12節の御言葉を思い起こしましょう。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことはなく、命の光を持つであろう。私たちがイエス様に従って生きるのなら、私たちは闇の内を歩くことはなく、命の光を持っています。それゆえに私たちは世の光なのです。それは私たちが生み出した光なのではないのです。それはキリストの光を私たちが持つゆえに輝く光なのです。かつて闇の中を突き進んでいたパウロは自分に言い聞かせるように語りかけました。エペソ5章8節、あなた方は以前は闇であったが、今は主にあって、主にあって光となっている。光の子らしく歩きなさい。今私は主にあって光となった。それゆえ私は光の子であることを認めているというのです。さっきの松木先生と同じように、私はもう一人の恩師の口癖を時々思い出します。その先生は藤巻満という先生です。先生は小学校中学校時代に両手に余る数の退学処分を繰り返し、果てに最後には行く学校もなくなり、二十歳になって横浜の中華中学校に入学しました。そんな人生を送られた先生は最終的に私たちの新学校の校長となりました。神の恵みは私たちの想像をはるかに超えています。藤巻先生はそれが先生の生涯のメッセージであるかのようにいつも私たちに言いました。そうではないものがそうとされるのですよ。 He who is not so is made to be so。 イザヤは記しています。イザヤ43章4節、私の目にはあなたは高価でたとえ。私たちは思います。 私のどこに価値があるのだろうか。私は無価値なものだ。でも主は言われる。私の目にあなたは高価で尊い。私が高価だなんてとんでもない。でも主は言われる。私の目にあなたは高価で尊い。そうではないものがそうとされるんです。ヨハネ3章16節、神はその一人子を与えに賜ったほどにこの世を愛してくださったイエス・キリストは私たちのために命を捨てたという。私たちは思う、神の子が命を捨ててくださるほどの価値が自分にはあるんだろうかと。そうとは思えない。実際に考えれば考えるほどそんな価値などは私にはない。しかしキリストは言う、私はあなたのために命を捨てた。それに値しないものがそうとされるんです。主にある皆さん、主イエス・キリストは言われる。あなたは世の光だ。ここにいる方たちには長い信仰歴を持っている方たちがいると思います。この言葉をこれまで、私は世の光にならなければならないとか、世の光などになれないと思っていた方いませんか？あなたが何を思うとそれは自由です。しかし、主はあなたに言われる。あなたは世の光だ。そうではないものが、そうとされる。このことを受け止めた者たちの心にはある感情が芽生えます。そうです、それはなんと身に余ることなのだろうか、なんとありがたいことなのだろうかという思いです。そして私たちはこう思います。このお方のために私は何ができるのだろうか、何をもってこのお方のお心に私は応えることができるのだろうか。心に湧き上がる喜びと感謝が私たちを動かすのです。これを私たちは恵みの力と呼びます。そしてその神の恵みに感じて喜びに生きるあなたの姿を人は、あなたは世の光だと呼ぶのです。私たちがイエス様からこの光をいただいたときに、私たちは何のためにそれを用いますか。イエス様はそのことについても言及しています。マタイの5章16、そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。ある人がある夜山奥にある池に行きました。あたりに人はなく、そこは静寂で包まれていました。池には波風がなく、鏡のような湖面が目の前に広がっています。彼はその鏡のような湖面にはっきりと映っている満月に 心が奪われました。なんと美しいのだろう。皆さんにお聞きしたい。その人は湖面に映る月だけを見て満足してその池を後にしたでしょうか。いいえ、確かに湖面に映る月は美しいものだったでしょう。しかしその人は必ず顔を上げて天に輝く真の月を仰ぎ見たはず。なぜならそこに本物の月があるからです。そしてこういうのです。なんと美しいのだろう。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かし、そして人々があなた方の良い行いを見て天にいますあなた方の父を崇めるようにしなさい。私は宿泊を伴うキャンプに行くときには必ずフラッシュライトを持っていきます。フラッシュライトのないキャンプほど惨めなものはないからです。 You know that some people smiling。 それがないと何かを探すにも全て闇の中での手探りとなります。ハンドクリームで歯を磨いてしまうかもしれない、サソリを踏みつけてしまうかもしれない。人生は旅です。皆さん、この人生にフラッシュライトがないのはいかがなものでしょうか。本当に大切にすべきものを見過ごし、それを見失ってしまうかもしれない。行き止まりである道に私たちは邁進しているかもしれない。神は一番最初に光を創造されたのです。それがなければ次が続かないからです。イエス・キリストは私たちが闇の中を歩くことがないように光として来たとはっきりと言いました。もし私たちがこの人生を良きものに変えるべくどうにかしたい、そのことに手をつけようと思うのなら、私たちはまず真の光を獲得するところから始めるべきです。私たちの日々の生活を振り返るとき、あの問題、この問題、どうしてこのことが起きるんだろうと思うことがあります。なぜ出口が見えないんだろうと思うことがあります。その出口は闇の中にあるから見えないのではないでしょうか。もし光がそこにあるならば、私たちはその出口を見出すことができましょう。今日何度も取り上げたヨハネは、イエスの愛弟子このヨハネは十二弟子の中でも一番若いとされ、十字架のそばに行った唯一の弟子です。ヨハネだけがあのイエス様の十字架の壮絶な最後を見届けました。ヨハネが十字架で見た光景はもう目も追いたくなるような悲惨極まりないものでした。神の子が死ぬということについて、神の被造物までが反応し、その時に全地が暗闇に包まれたと聖書は記録しています。その究極の絶望的な暗い闇を知るヨハネはイエスについて語る時にこだわっていた言葉が光なんです。その彼はこのような言葉を持って私たちに、あなたに強く勧めています。ヨハネ12章36節、光のある間に、光の子となるために、光を 信じなさい。闇に包まれたような人生をもう手探りで苦労してここまでやってきた私たちの人生、その終わりに差し掛かるような時、ふと自分のバックパックの中にフラッシュライトがあったと見つけることは、悔やんでも悔やみきれないことです。それがあれば、あれを見過ごすことはなかった。あの人を失うことはなかった。あそこでつまずくことはなかった。いつも手の届くところにあったのに、あのフラッシュライトを使わなかったという後悔を取り戻すことはできないのです。主にある皆さん、キリストは世の光としてすでに来られたのです。私たち家族は毎年12月になると家族のクリスマスから家族のクリスマスレターを送っています。アメリカに来て24年それを欠かしたことはありません。そのレターの最後に、いつも私は同じ聖書の言葉を書き続けました。ヨハネ一章五節。光は闇の中に輝いている。そして闇はこれに勝たなかった。この言葉はそのレターを読んでくださる方たちに送る言葉でもあり、また自分自身に語りかけている言葉です。新しく迎える年、私たちを包む闇があるかもしれない。しかし大丈夫、大丈夫。イエス・キリストという光は闇の中に輝いているから。そして闇はこれに勝つことなどできないのですから。主にある皆さん、この光をマスの下に置くことなく、食台の上に置こうではありませんか。あなたの家庭で、職場で、この世界に今必要なのは、この光なのです。あなたは、世の光です。このイエスの言葉を、そのまま文字通り、受け止める人はなんと幸いなことでしょう。お祈りしましょう。 Let's pray。 天の父なる神様、今日も私たちは主イエスが語られた言葉に向き合いました。 Heavenly Father, today we have turned to the word spoken by our Lord Jesus Christ。あなた方は世の光である。 You are the light of the world。 このような言葉を私たちに語りかけてくださっていることをありがとうございます。 Thank you for speaking these words to us。 私たちが光の子と呼ばれるのは、あなたが私たちが暗闇を歩むことがないようにと光としてこの世界に来てくださったからです。 We are calledChildren of light, because you came into this world as light, so that we would not walk in darkness. 主よ、どうかこの身に余る恵みに生きる人生を送らせてください。Lord, please let us live this life of abundant grace. そしてそれをテーブルの上に置くことなく、誰もが見ることができる場所に置くことができますように。 And may we not put their light under the table, but in the place where everyone can see it. そしてその光を見た人たちが天を見上げ、そこに誠の光を見出すことができますように。 And may those who see the light look up to heaven and find the true light there。 これからの人生、私たちの道のりを深い闇が包んでしまうこともあるでしょう。 There will be times in the future when deep darkness covers our path。しかし、光に打ち勝つことができる闇はないことを私たちは知っています。But we know that no darkness can overcome the light。 この光と共に人生のゴールテープを切らせてください。 Let us cut the gold tape of our life with this light。これらの祈り、我らの主イエス・キリストの名によりお祈りします。We pray these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に神様の祝福が豊かにありますように。